ちょっと今回は、いつだっけな、前々回とかかな。なんか僕、データアプリケーション、思考アプリケーションデザインの本を読んでっていう回の時に、機械学習とかのモデルに差別的な内容が含まれてたりとかすると良くないよね、みたいな倫理観の話とかが出てきたところで、僕がそのデータモデルってずっと言っちゃってるけど、データモデルってわけじゃなくて 機械学習のモデルとかを作ってる人たちに話聞いたら面白いんじゃないのっていうことで、ちょっと二人を呼んだっていう流れです。で、だから僕がちょっと興味あることを聞きたい回なんで、ちょっと僕が進めていきますけど とりあえずそのデータフォワードっていうチームで二人やってると思うんですけど、まずやってることが結構あんまり絡まないことが多いので、ちょっと聞きたいなと思って。
じゃあ、データフォワードの、山内です。やってることは、基本的にデータ分析、もろもろ全般をやってるんですけど、最近メインでやってるのが予診モデル。あ、じゃマネーフォワード決済って動いてる予診モデルをメインで作ってます。
予診モデルの他にもなんかいろいろ僕らのデータドリブンな活動する上でダッシュボードとかを作ったりするのもデータフォワードやってるんで。
あ、そうですね。その決済にあるデータを使って、そのデータフォワード以外のチームも、実際今、うちの会社って売り上げいいんだっけ悪いんだっけとか、最近どうみたいな数字を割と見やすく可視化したり、どういう風に出したら他のチームもわかりやすいかなってことを結構やったりしてます。むしろ結構そっちも時間半分ぐらい取ってやってるかもしれないですね。
二人が、まあそのデータフォワードを割と主に二人で動いてると思うんですけど、データエンジニアとデータサイエンティストみたいな触れ込みで二人は入ってきてると思うんだけど、その、なんか線引きがどういうところにあるのかなっていうのは一個気になって
それ結構難しい問題ですよね。なんか。
ここで言及すると叩かれる可能性がある
結構求人とかでも、そのデータサイエンティストの意味するところが結構ブレてきたりしているんだけど、決済だと割と、あれですね、ベン図でいう、こう結構重なってる部分もありつつも、微妙にアナリスト寄りのところだ。なのが割と僕の方で、エンジニアリングの方に寄ってるのが山田さんぐらいな感じですね。とはいえ、結構ほとんどスキルセットは割と被ってる部分も多いかなと思います。
じゃあまあ、そこにそこまでの区別が、決済においては存在しないと。
これなんか山田さんにも聞いてみたいですね、でも。
そうですね。どちらかと言ったら、まあ、いわゆるデータエンジニアっていうのは、データサイエンスの人だったり、まあ、それ以外の人だったりが、まあ、使える形のデータを、まあ、いろんなところに散らばってるのを、まあ、一箇所に集めてくるとか、まあ、一箇所に集めたデータを、まあ、どこに、どのくらいの更新頻度で届けたらいいのかとか、そういったところを考えていく職種にはなってくるんですけど、まあ、現時点においては、僕自身と、その、まあ、データサイエンスの人とデータエンジニアの人の線引きが、決済として大きくあるわけではないです。まずは、データフォワードっていうチームとして、まあ、社内の KPI をどうやって届けていくか、社内組織をどうデータドリブンな組織にしていくかっていうところが、まあ、メインミッションで、そのミッションに対して、まあ、得意不得意に合わせて、割と柔軟にというか、適当にというか、感じで仕事がもうまばらまばらにやってる感じですね。特にスキルセットの面でいくと、まあ、エンジニアリングのところは僕の方が少しやってたのかなっていうところと、山内さんになるべくそのデータ、エンジニアリングみたいなことじゃなくて、もうちょっと華々しいところ、まあ、華々しいと言ってもデータサイエンスもまだまだ泥臭いこといっぱいあるんですけど、まあ、データサイエンスというか分析の方は全然山内さんの方がいろいろやってくださってるので、ちょっとそこ住み分けして、なるべく早く、成果につなげるようにっていうところの分担くらいが今はある状態ですね。
なるほど。なんだろう。自分はデータサイエンティストだから、ここの部分俺がやるぜとかいう、なんかそういうエゴがあるわけじゃなくて、まあ今スキルセット的にそうした方がチームとして早いからやってるくらいの感じなのか
そうですね。その向きがすごく強いかなと
な。な
思っ
るほど。
ています。
なんかそういう働き方がしたい人と、なんか自分の、なんだ、領域を守って仕事した人がいると思うんですけど、あ、ちょっと話逸れちゃうけど データフォワードとか 決済働く上では、なんか割とみんなそういう、なんだろう、自分の領域もっと広げて、何でもやりたいみたいな人が多いなっていうイメージがあって、なんかそういう良さがデータフォワードチームにもあるってことなのかな。
難しいけど、そうですね。僕は入社時点だと全然正直エンジニアリング力っていうのはいわゆる本当になかったけど、そう山田さん来るまでとか、やっぱどうしても自分で気合で解決しなきゃならない課題とかにバンバン直面したりして、結果的に割と領域を広げることになったけど、まあ、その領域を広げれば広げるほど割と新しい視点で物事が見れたりするので、そういう意味では割と楽しいかなと思う。
なるほど。なんか山形のスキルセットが理想みたいなのよく言うよね。ハンターハンターを念能力と一緒で。っていうね。なんか最近結構モデルの決済内の動向が大きい動きがあったなぁと外から見てて思ったんですけど、なんかその辺のなんか前回の大まかな何をしてたのをどういう風に変えたみたいなのが聞けると面白そうと思ってる。
そうですね。それも、どこまで話していいか分かんないですけど、結構ざっくりいくと、8月と10月にモデルを2回大きく、2種類かな ?1 種類ずつ大きくリリースして、データフォワードの他に審査部っていう部署があって、そこで結構割とその手審査、企業を実際に審査する部署があるんですけど、データフォワードだけで審査が完結するものと、審査部にも審査を回さなきゃいけないものの仕分けをいわゆるデータフォワードでやらなきゃいけなくて、で、結構なんか、審査部に回ってきたときに、どうしてこいつ審査部に回したのっていう、その、そうですね、そこら辺の、なんて言うんだろう、その実務と共存していくために、こう、審査結果とか審査理由とかが割と明確になってるようなモデルになってます。
なるほど。なんか前から、山内さんとかは、例えば銀行の予診モデルとかだと、ちゃんと説明、が 100% できなきゃいけないから、ブラックボックスにはしづらいみたいな。ただ、ブラックボックスみたいな、なんだろう、決定僕みたいな、やつだと、ど
う
なの？僕のイメージだと、全体的な判断というか、いわゆる雰囲気みたいなものを、
うん、
こう感じ取れないモデルになるのかなっていう印象があって、まあ、そこのバランスは難しいっていう話なのかな。なんか前に、機械学習の講座を受けた時に、山内から、なんかそんなような話を聞いた気がする。
そうですね。決定機がホワイトボックスかっていうとまたそれは難しいんですけどね。決定機深くなりすぎると、なんか A かつ B かつ C かつ D の先って日本語で言われても結局なんじゃそりゃ誰だみたいな話にな
って。
結局よくわかんない人だなってなってしまうんですけど、割とその、いわゆる統計的にここに属する人は何パーセントぐらい危ないっていう値は出てくる。だけど、実際求められてるのって審査結果を受けて、それに相手が納得できるかっていう相手がいる問題なので、その個別の実際の状況にコミットできてるかっていうと、またそれは難しい問題です。
なんかそういうモデルに関わる部分で山田さんから何かありますかっていう投げ方でいいのかわかんないけど。
山田さんにそれ聞いてみたかったですね。なんか入社してみて、実際モデル見て、どんな印象だったのか。したいですね。
そんなに、これといったそんな想像上の業務があったわけではないので、まあ、こんなもんかっていうのが、正直なところなんですけど、機械学習だけで全てこなすっていうのが、世の中として流行りではあると思うんですけど、それと、審査っていうビジネスモデルが、完全に合致するかっていうと、さっきの話のように、マッチしないところも往々にしてあって、説明能力の観点でいくと、まだまだうまくモデルを作らないと難しいのかなっていうところもあって、そういうビジネス要件に対してうまくフィットする作られ方をしたんだろうなっていうのは、結構感じてるところではあります。
最近リリースしたあっちの方の新モデルの方ですよね。
そうです。
なんか逆にこのビジネスにこう、寄り添った形のモデルで、その自分たちの考える、こう、最強のモデルというか、理想形から、その妥協しなきゃいけないポイントとかってあるんですか？なんかそうすると、精度が悪いとか。
我々として目指したいのは結局、未入金がないお客さんに、お金を届けたいっていうのが、我々のビジネスとして利益を上げるところではあるんですけど、じゃあ、それを、今すぐ人間が この売り手判断できるか、まあ、機械学習でも同じですけど、まあ、未来そのお客さんがどうなるかって判断するのって、まあ、どちらも難しいと。で、そうですね。その、まあ、どっちも難しいですよっていう中で、まあ、そこそこスコアを出してくれるのが、まあ、機械学習なのかなと。で、ただ、まあ、その機械学習っていう手札を切れないのは、あの、説明能力があんまり高くないから。なんか3ヶ月後にこうなるだろうから、あなた否決されましたって言っても、まあ、その過程でものすごい説明変数が使われてしまっていると、じゃあお客さんにどうやって説明しようかな。機械学習モデルが無理って言ったんで無理ですって本当に突っぱねるみたいな回答しかできなくなってしまって、そうですね。お客さんとすり合わせるっていうことが重要な今のビジネスフェーズ、なんか押し付けるみたいなビジネスのフェーズには今ないと思うので、そこは、なんだろう。最強のモデル。
いや、そこは別に。
最強のモデルが何かって言われると、未入金を減らすっていう意味で、本気でチューニングした方が、まあ、今よりは、もっと未入金が少ない状態にはなると思うんですけど、うん、まあ、それを我々もお客さんも望んでないっていうのが、まあ、現状なのかなと思いますね。
うん、なんかもうゴリゴリに相当未入金可能性とかでチューニングしたモデルでの計算値を今の説明的なモデルになんか継ぎ足すというか一つの変数として持ってきて未入金可能性っていうなんだろう一つのプロパティというかにするっていうのもあるあるなんですよねと。
ああ、ありますね。なんかそのいわゆるアンサンブルって呼ばれるやつで。
うん、
倒産確率をまた新しい特徴量みたいな感じで持ってきて、なおかつこう別の条件と組み合わせて、
うん、
これだったら通過する、これだと通過しないみたいな、割とやられてたりしますね。いろんなところで。
で、そうそう、その、なんかブラックボックス的になっちゃうっていうところで、その機械がさっき機械学習がダメって言ったのがダメですと言っていいのかみたいな部分に関わってくるので、次のちょっと話題で、差別情報とかが、入力値に入ってると、その差別情報は結局、なんだ、マネーロンダリングみたいな形で、モデルの結果っていう形でなんかこう、洗浄されて出てきてしまうっていう話をこの前していて、なんかそういう情報ってなんか、海外とかだとそういう情報入れちゃいけないみたいなことがあるらしいんですけど、なんか日本でそういうトピックってあるんですかね？
そこはなんか日本よりやっぱ海外の方が、割とその、機械学習のフェアネス、っていう分野で結構割と話題になって、うん、最近学会とかもできたりして、ちょこちょこ追ってはいるんだけど、なんか日本では全然まだまだ浸透しないですね、そこまで。なんかやっぱりどうしてもそうですね、なんか例えば白人だったり黒人だったりっていう情報を入れて、その結果、今まで歴史的にこっちの方を優遇していたから、それで学習しちゃうとどうしても今のデータに関してもそっちを優遇しちゃう傾向にあるので、そう、これを入れずに、じゃあどうしたらいいでしょうとか、あとは差別につながらないだろうと思っていた情報が実は間接的に差別につながっちゃったりっていうのをどうやって発見するかとかっていうのは結構割と研究されているところで興味はあるんだけど、決済はなんかいかんせん企業向け予診なので、そう、なんかどう使おうかな、なんか企業に対して差別とかそういうのは難しいなって
最近。確かに。なんか一方で例えば僕らがもっと成長して予診会で支配的になった時に、まあ、そう遠くない未来かもしれないですけど、決済で予診が通らなかったからっていう理由で他の融資とか、他の取引契約とかに関しても、シャットアウトされてしまうみたいな。だから僕らの予診がその企業の未来をちょっと影響を与えてしまうような影響力が出てきたときに、僕らの予診モデルの倫理観みたいなものがちょっと問われてくるのではと思っていて、なんかちょっと、抽象的なトピックだから答えづらいというか、僕も何を引き出したりとかわからないのは聞いてるんだけど、なんか結構怖い、その信用できますよ、この人はっていうのを紹介してるわけじゃないですか、僕らって。
うん。
だから、ある意味その、結婚相談所とかさ、なんかそういうマッチングを担っていると言っても過言じゃないかなと思ってて、僕らが信用できる人ですよって紹介した人に対しては、まあ、責任を持たなきゃいけないだろうし、逆になんかその、落とした人に対しても、明確にこう、ファクトベースで話せができないといけないっていうので、まあ、さっきのモデルの説明部分が、なんとホワイトになっているべきっていうのは、 そういうことなのかなという気もしていて。さて、ここまで来たものの。
これ難しいですね。なんか、どうだろうな。僕らの予診の結果はでも他者は多分見れない。基本的には。
ああ、確かにね。
うちが落としたから他者も落とすっていう判定は、
うん。
できないはず。むしろ、なんかうちが信用情報を売る。その企業に対しての信用情報を売る立場になったら、あれかな、その問題は出てくるかなっていう。
ああ、確かに。もうそういう情報を提供している企業もあるから、その人たちは同じ状態ってことなのかな。
そうですね。結構でもそれでも、やっぱこう会社によってこう、うん、会社のランクが変わってくるので、格付け会社、うん。そうですね。やっぱ服、単一の視点だけだとどうしても難しい。まあでも、結局はでもやっぱお金を必要としているところにちゃんとお金を流してあげるっていうのが予診者の本来やらなきゃいけないことなので、ちゃんと返してくれるんだったら全然貸すんですけどねって感じですよね。
確かに。いやなんか、僕ら、なんていうの、アプリケーションの方を作っているところと、ビジョンの見え方、多分同じビジョンなんだけど、ビジョンの捉え方がちょっと違ったなという。印象はありますね。なんか、やっぱりさっきから何とか、こう、なんだ、予診、なんだ、なんつうの、まあ、要するにその、お金が、身に受けがないところにお金をちゃんと回すっていうことが、結構念頭に置かれてたけど、なんかあんまり、そういう僕らはビジョンに対して意識なかったかな、という印象がありますね。なんか結構その、どうやったら、こう、サービスを使ってもらえるかとか、使いやすくなるかっていうところに僕は割と主眼を置きがちだったけど、もちろんそれを突き詰めていくと使いやすいからたくさんいろんな人が使ってお金が届くようになるっていうふうにつながるんだろうけど、なんかすごくデータフォワードチームは直接的にビジョンが見えてるなと感じました。
でもそうですよね、僕らもたまたま予診モデルを作ってるからそういう考えをしているだけであって、多分アプリケーション側にいたら全然本当に使いやすさを求めるし、かといってなんかそれどっちかが欠けると、やっぱり、会社として良くない方向に進んでいくので、なんか見てる方向は違えど、なんだろうな、進めていきたい方向は割と一緒なのかなと結構思いますね。
なんか結局、例えばモデルがすごく確率が上がって、速度が速く返ってくるようになったとしても、それがなかなか伝わらないと、あるいはそもそもモデルを使えるインターフェースをうまくまとめないと、使ってもらえないっていうのはある。なんかあれに似てますね。お笑い芸人で、ネタを作ってる人も、それを面白くパフォーマンスする人も、どっちも偉いっていう話が最近あったけど。
どこでやったんですか？
それ、いや、なんかちょっと、流れ星のコンビ仲が悪いっていう話、ちょっとその系の話出てたから。すごく、その話と、やっぱりいろんなことが繋がってるんだなと思いました、ね。